慢性腎臓病の原因の中で糖尿病、高血圧など生活習慣病が半数以上を占めるということでしたが、その他に挙げていただいた膠原病、感染症、悪性腫瘍、薬剤などありましたが、薬剤というところ、先生ちょっと気になったんですけれども、飲んではいけないお薬、または気をつけた方がいいお薬があるんでしょうか。
はい、多数の薬剤がございますけれども、腎臓の方に影響のある薬剤がいくつかあるというふうに言われております。例えば消炎鎮痛剤ですね、痛み止めなんですけれども、よく腰が痛いですとか膝が痛いといったことで慢性的にずっとその痛み止めを服用されている患者さんが見受けられます。ただしその痛み止めにつきましてはですね、腎臓の機能をですね少し減少させてしまうといったことも起こり得ると言われています。つまりは腎臓の血流を少し減らしまして、腎機能の方の、影響が懸念されるといったことがありますので、痛み止め内服している方は全員の方が皆さん腎臓悪くなるといったことでは決してございませんけれども、中にはそういった可能性があるというのことはありますので、定期的に血液検査をするなりして腎機能のフォローを行っていくといったことが大事ではないかというふうに思います。
はい、
また例えば漢方薬なんかもですね、よく服用される機会が患者さんの中でいらっしゃるんですけれども、漢方薬についてもですね、漢方薬の影響で、血圧が上がってしまうといったことがあるんですね。血圧が上がったり電解質でありますカリウムというのが下がったりとかですね、そういうことがありますので、漢方薬を服用されている方につきましても注意が必要だというふうに思いますね。
最近ではお医者様の処方を受けずとも漢方薬も手に入るようになりまして、ご自身のチョイスで服用されている方もいらっしゃると思うんですが、じゃあちょっとその辺は定期的に健康診断なり、診断の中で尿検査、血液検査というので気にしていくということも大切なことかもしれませんね。
はい、そうだと思いますね。
先生、師走に入りまして慌ただしい日々を送っていらっしゃる方も多いと思うんですが、お酒を飲む機会もまた増えているこの時期、腎臓にとってアルコールというのはどうなんでしょうか。
はい、腎臓にとってのアルコールといいますものは、アルコールを、飲みすぎると良くないのかもしれませんが、少量のお酒であるとそれほど腎臓には悪くはないというふうなことが言われてはおります。だいたい量にしますと1日1合ぐらいですね、1日1合ぐらいのお酒であれば腎臓にとってはそれほど悪くないということが言われています。ただしアルコールといいますのは血圧を高くしたりですとか、あとは肝臓の機能ですね、脂肪肝、アルコール性肝炎ですとか、そういった肝臓の方に影響すると言われておりますので、そういった持病をお持ちの方については、アルコールは気をつけていただくということになるというのは現実的だと思います。
なるほど、腎臓から見れば多少のアルコールは大丈夫だよっていうところなんですね。
そうですね。はい、
先ほど高血圧、糖尿病、肥満といった生活習慣病に関連して腎臓が悪くなってしまうことが多いというお話でしたけれども、今その割合というのはどうなんですか。
そうですね、我々の研究結果ですね、我々が岩手県の方々で調査を行いますと、腎臓病全体に占めるこういった高血圧、糖尿病の方は半数以上占めるといったデータが得られておりますので、やはりこれらの比率が高い。そして、最近はその、腎臓病が、長く慢性的に経過していきまして、腎機能障害がかなり進行していまして、透析に移行してしまう方がいらっしゃるんですけども、透析に移行されてしまう方のこの高血圧、糖尿病の率というのが、合わせますと6割か7割ぐらい、もっとですね、7割、8割以上ですね、が、この高血圧、糖尿病 といったものに起因していると言われておりますので、まあ、やはり、これらの疾患には十分注意していくということが必要かと思います。
なるほど。先生、岩手県においても高血圧、糖尿病、肥満といった生活習慣病によっての慢性腎臓病という率が半数を超えているということでしたが、腎臓の病気について岩手県の現状というのがどうなっているのか教えてください。
はい、我々は10年以上前から、岩手県、県北沿岸地域の方々を対象にしまして、この腎臓病、心臓病についての、経過ですとか、頻度といったものを調べております。それによりますと、岩手県の40歳以上の方の、約3割が、慢性腎臓病に該当する何らかの異常所見を有しているということが分かっております。また、先ほど申しました、この高血圧や糖尿病に罹患されている方は慢性腎臓病の異常所見を有する、方々が、さらに高まっているというふうなことも分かっております。また、慢性腎臓病を有する方は将来的に脳卒中ですね、数年経って脳卒中を発症されてしまうといった方も、少し多くなっているといったことも分かっておりますので、まあ、十分注意する必要があるんじゃないかというふうに考えております。
はい、ということは先生、ここまでお話を伺ってまいりまして、まあ、腎臓の立場から言いますと、いや、糖尿病、高血圧、肥満、君たち気をつけてくれよみたいな、そこが生活習慣病にかからないように頑張ってくれないと僕は苦しいんだよみたいな、そういうことですよね。
まあ、そういうことになりますね。
単独で腎臓が何らかの原因で悪くなるということは、その薬剤でしたり感染症でしたりで等々のお話を伺いましたが、やはり生活習慣病を防ぐことによって多くの方が慢性腎臓病にならなくて済むとしたならば、やはりここはもう生活を気をつけていきたい、というところにキーワードがあるような気がするんですが、さまざまな公開講座等で先生が県民の皆さんにメッセージとして伝えていらっしゃることを聞かせてください。
はい、まず、腎機能の異常を指摘された方、もしくは高血圧や糖尿病などの生活習慣病に罹患されている方は、早いうちにですね、腎臓の機能の評価をされて、病気を予防する対策、まあ、例えば悪い生活習慣を改めるとかですね、塩分の制限をするですとか、体重のコントロールをされるですとか、そういった対策がですね、必要というふうに考えられます。また、高血圧、糖尿病といったものはこの腎臓病だけではなくてですね、血管の障害を、引き起こし、そして、まあ、将来的に腎臓病のみならず脳卒中や心筋梗塞といった、危険も高まってくると言われてますので、まあ、腎臓病に限らずそういう広い意味でですね、そういった生活習慣病にはですね、注意していくというふうなことが必要ではないかというふうに思います。
はい、